この本は、なかなか難しい本。正直言って難しい本。私は、この本に初めてお目にかかったのは、18か19の時だった。ただ初めて読んで、全然意味がわからないんでびっくりしてしまった。で、その当時も多少は勉強してたから、日本語で書いた本で読めない本はなかろうと思って、いささか自信を持ってたところが、この本を読んだらギャフンと参ってしまった。文字そのものがそう難しいわけではない。だけども、こう、一字一字ずーっと読んでって、字は読めるんだけれど意味がわからない。で、こんな難しい本があったのかと思ってびっくりしたんだけれども、ただその、読んだ端々に非常に魅力を感じた。わからないなりに魅力があった。で、そこで、何とかして読みたいということで40年経ってしまった。で、40年経って、大体意味が分かってくると、やっぱり勉強しといてよかったというふうに感じざるを得ない。この本を読んだことによって仏像というものがやっと分かったと。この本を読まなかったらおそらく一生仏像は分からんかっただろうというふうな実感しか持ち得ない。だからそういう点では非常に難しい本であったけど、読んでよかったというふうに感じざるを得ない。だから、そういう点では、皆さんにも非常に難しい本ではあるけれど、とにかく諦めずに読むということは非常に意味がある。で、この本を読みながら座禅をするという習慣がつけば、仏道というものは、わかるわからないというふうな問題じゃなくて、体に染みついて離れることがない。で、体に染みついて離れることがないというのが仏道の非常に大切なところです。仏教書を多少読んで知識が増えて、座禅とはというようなことで人に説法することを人に説明することが決して意味のあることでも何でもない。ただ黙々と毎日座禅をすることによって座禅というものが自分の体に染みついてしまって座禅にお座って朝から晩まで一切のことが行われるという形が仏道。で、それ以外に仏道というものはない。仏教書を読んで多少知識が増えたというぐらいでは仏道というものとは全く無縁だと言ってもいい。仏教書は一字も読まなくても、座禅を毎日やっとれば、仏道というものと体とが一体になって、仏道から離れようとしても離れられないというのが実態。で、まあそういうことにもなろうかと。今日仏道というのは非常に衰えておる。なぜ衰えておるかというと、座禅が盛んでないから。本屋へ行くと仏教関係の本というのはかなりある。だけどそういう本を読んでみても座禅をやらなければ仏道というものが体で分かってこない。で、ここでも主生ざるには現れずと書いてあるの。これは大事なことです。座禅をやらないで仏教書を読んで分かりました。仏教というのは案外つまらない教えだとか非常にいい教えだとかいろいろ感想はあるだろうけれども、そういうことは面白いと思ってもつまらんと思っても、仏道とは関係がない。仏道というのは体の状態、心の状態。だから座禅をやれば自然に身についてくるし、やらなければ出てこない。各人が宝のように持っておるわけだけれども、それが出てこない。妙法蓮華経、法華経という本の中に、各人は非常に大切な宝石のようなものを自分の体に持っておる。ただそれに気がつかないという例え話がある。どういう話かというと、ある時仲の良い友達が久しぶりに行き合った。ところが一方は非常に成功して金持ちであったけれども、一方は不幸が重なって非常にみすぼらしい格好をしておった。で、まあ、二人が、久しぶりだからって言うんで、金持ちの方が、ご馳走をして一杯飲ませた。そうすると、その、不幸を、経てきておる、友達の方は、酔っ払った、時に寝てしまった。そこで、その金持ちの方は、この、友達が起きた時に、気がついて、使ってほしいということで、非常に貴重な、宝石を、その男の着物の中に縫い付けて、別れた。 で、何十年が経ってまた二人が行き合った。ところが、その、不幸であった友達というのは相変わらず同じような、前以前と同じような身なりをして、相変わらず恵まれないと。そこで、その金持ちの方の友達が、実はこの間会って一杯飲んだ時に、お前さんの着物の中に宝石を縫い込んでおいたんだけど気がつかなかったかねと。そうするとその友達は、いや、そんなことは全然気がつかなかった。で、一生懸命着物の中を探してみたら、確かにその宝石というのは全く使われずに縫い込んであった。で、ここが人間生活で非常に大事なこと。各人自身が非常に貴重なものを持っておるんだけれども、使わなければ一生使わないまま終わってしまう。各人が持っておる非常に貴重なものは、使ってこそ初めて価値を生み、ありがたいものとして我々の人生に役立つ。各人はそういう貴重なものを誰もが持っておるけれども、それを使うか使わないかということが人生をどう送るかということの分かれ目。で、法華経のこの例え話というのは実によくできておる。そういう点では実によく我々がただ尊いものを持っているにもかかわらず、それを気がついて使うか使わないかということが人生の非常に大きな分かれ目だということを非常にうまく説明した。妙法蓮華経の中には他にもいろんな非常に優れた例え話があるけれども、この宝珠、宝の玉という、ことに関する比喩というものも実に我々の人生の意味というものを実によく伝えておる話だというふうに今感じらざるを得ない。それから、この本は、この次には、道元禅師が自分の一生を解雇して、修行の過程というものを述べられて、それからその後、座禅というものはどういうものかということをまた具体的に説かれて、その後、十八問答というのが、で、十八問答というのは座禅に関して、我々が、よく持つところの質問というものを道元禅師ご自身が出されて、それに対して回答をしておられる部分で、これがまたやはり具体的な問題を取り上げてそれに回答をしておられるから、その点では座禅というものを理解してくる行く上においてはかなり貴重な話ということになろうかと。だからその点ではこの弁道話という巻は、消防現像の一番最初に勉強するには非常に適当した巻だということが言えようかと思います。で、それだけにこの弁道話という巻は、消防現像の中では比較的理解しやすい巻。で、今日のところも決してそう、優しくはないという感じではあったろうと思うけれども、巻が進むに従ってとにかく難しいという巻もたくさんある。ただその難しさに負けないでとにかく読んでいくというところから仏道の理解というものは始まる。それと同時になぜ難しいかというと、一つには各人がそれぞれ仏教というものはこういうもんであろうというあらかじめの予想を持っているわけです。で、その各人の予想というものがなかなか離れない。だからこういう本を読んでも自分の予想と本のに書いてあることとか一致すると、なるほどいいこと書いてあるというふうに感心する。ところが自分の予想してきたところと本に書いてあることと違うと、いやこれはおかしいと これは本の方が間違ってるということで、大体跳ね飛ばしてしまう。だけど、仏道というのは一つの考え方として非常にはっきりあるわけだから。自分の考え方に合う合わないということに関係なしに、この本に書いてあることは何でも本当ということで信じていかないと、仏道の理解ということは進まない。だからこの本が難しいということの一つの原因は、各人が各人の考え方をいつまでも持っておって、自分の考え方だけが仏道だというふうに、無意識の上に、うちに考えてしまってる。で、そういう考え方からすると、自分の考え方に合わないというところは自分の頭に入ってこない。素通りしてどっかへ逃げてってしまう。そうすると分かったところだけは自分のものになるけれども、結局は自分の考え方だけが残って、新しい勉強という新しい考え方を身につけるということでは、なかなかうまくいかないと。そういう問題が あるわけ。で、道元禅師は、そういう点では、消防現像随文記という本が別にあるんだけど、これは、道元禅師自身がお書きになった本ではなくて、道元禅師の直接の弟子の江上禅師が、道元禅師の話を筆記された本、消防現像随文記という本がある。その随文記という本の中では、道元禅師はこういうことを言われたと書いてある。師匠が仏というのはガマミミズだというふうに言われたならば、まさに仏はガマミミズだというふうに信じなければならない。ところが普通は、いやそんなはずはないと。仏というのはもっと尊いもので、ガマやミミズとは別のもんだというふうな、自分の考え方を残しておけば、いつまで経っても仏道というものは身につかないと。そういうことを言われたと書いてある。で、こういうことも、仏道というものを勉強し、宗教というものを勉強するというときにはかなり大切なことです。それはどういうことかというと、今まで自分、持ってた自分自身の考え方というものを洗い落として、仏道という新しい考え方を身につける。だから過去のものが残っておれば、新しい考え方がなかなか入ってこない。そういう点では、今までの考え方というものをできるだけ洗い落として、白紙の状態で新しい考えを導入するということが必要になってくる。で、その白紙の考えになるためにはどうするかといえば、やはり座禅。座禅をしたときには、自分自身のこだわりというものが全部抜け落ちた状態。素直な状態、ごく平凡な状態というものが座禅によって実現してくるわけ。で、そういう状態の中で仏道を学ぶということが、仏道というものを勉強する上において一番近道ということにもなるわけです。だからそういう点では、座禅をやるということと仏道を勉強するということとは、全く一つのことだというふうな関係にあるわけです。ですから、皆さんも今日45分の座禅をやったわけでありまするけれども、仏道を勉強したいと思ったら、座禅を毎日やるという習慣をつけなきゃいけない。で、毎日座禅をやるというのはなかなか難しい。はじめのうちは1日2日頑張ってやっても、そのうち何のためにやるんだろうなと思うと、まあ今日はやめとこうと、今日はちょっと忙しいから、今日は友達と一杯飲んだから、まあ酔っ払ってる時にやってもしょうがねえだろうから、まあやめとこうと、あるいはやるつもりだったけども朝起きたらもう時間がなかったからご飯、食べて飛び出したと。だからなかなか座禅を毎日やるということは、最初のうちは骨だけど、これはあくまでも習慣。習慣というのはついてしまうと、今度はやめにくくなる。やめられなくなる。それのいい例はタバコ。タバコ、我々は、おぎゃーと生まれた時に、口にタバコを加えて出てきた赤ん坊なんて一人見ない。タバコを口に加えて、お母さんマッチっていうふうな、黙った赤ん坊なんて聞いたことがない。 だけども、十いくつかになって、ちょっと大人の真似をしてみたいという時期になると、決してうまいとは思わないんだけど、口に加えて火をつけて吸い出す。初めのうちは決してうまくはない。ところが、二、三日経つと、やめらんなくなる。で、やめらんなくなると、今度はやめるのは骨です。いやー、やめたい、やめたいと思ってても、まあ、やめられた人っていうのは割合少ない。で、何が原因かというと、タバコ自身にそういう魅力があるわけではない。ただ、習慣というものが変えるということは実に難しいこと。我々の日常生活のほとんどは習慣。で、その習慣のレールの上に乗ってるから、なんとなく波乱なしにずっと生きていかれる。そのレールをちょっと狂わせるということは実に難しいこと。タバコもその一つ。タバコを吸うというレールの中に乗ってると、そのレールを外してしまうと、なんか他のもんもガタガタに崩れるような気がして怖くて外せない。そうするとまあやめようかな、やめまいかなと思っててもなかなかやめるというところまでいかないというふうなことです。まあ、座禅をそういうふうなものに例えると、はなはだ申し訳ないようではあるけれども、習慣というものを基準に考えれば同じことです。座禅を毎日やるようになって、座禅をやったことによって気持ちが落ち着くというふうな習慣がつけば、やらないと不安でいられない。だから朝やらなければすぐ、時間ができ次第やるとか、いうことに、ならざるを得ない。で、そういう形になれば締めたもん。で、あとはもうその毎日の座禅を続けて一生終われば、仏道修行者としてはもう最高の生き方です。だから毎日の座禅をやれるかやれないかっていうことが非常に重大な問題であるけれども、その癖がつくまで、習慣がつくまではなかなか骨です。だからそういう点では、やかましいことを、難しいことを言うようだけれども、仏道修行をしたいと思ったらそのことが必要。私は座禅の時に棒を持って、叩いて回るというようなことはしない。なぜしないかというと、座禅の邪魔になるから。座禅というのは棒でぶたれるから、一生懸命背骨を伸ばしてんだという、そういう、哀れなもんではない。各人が自分自身で、座禅をやろうという気になって一生懸命やってる。これくらい尊いものはない。肌から棒を持って回って姿勢が崩れておったら叩くというふうなことは全く必要がない。各人が自覚を持って座禅をやりたいと思うからこういう会に集まってくる。だからそういう会に集まってきた時から集まってきた人はもうすでに仏。座禅をすればさらに仏の光が増すということでしかない。ただそれと同時に、そういう習慣を毎日続けるということが、各人の一生にとっては非常に大切なこと。非常に難しいことではあるけれども、非常に大切なこと。そしてまた、習慣である以上、一度習慣がついたら今度は離れられない。で、そこまで行けば仏道修行というのは完成と見ている。だから毎日やれるというところに行くまでが、仏道修行の一番苦しいところです。習慣がついてしまえばもう万々歳。あとは、それを続けていくことによって、人生をどう生きなければならんかということは座禅が教えてくれる。偉い師匠がいて教えてくれるというふうなことよりも、座禅をする生活を通して自分自身がどうしなければならないかということが本能的にわかる。直感的にわかる。で、そういう結果というものは、人間が頭の中で考えた知恵とは違う。人間が頭の中で考えていろんな知恵を発揮して、こうしたらよかろう、ああしたらよかろうというふうに考えてみても、大抵の場合が浅知恵で、現実の生活にぴったりするかどうかはわからん。あの本を読んだためになった、この本を読んだためになった。確かにためにはなる。全然知識がないよりは、ためにはなるけれども、一方的な考え方というのは、プラスもあればマイナスもある。 プラスに作用するということが場合が変わればマイナスに作用するという知識はいくらもある。で、そうすると、この我々の住んでおる世界というもの、現実の世界というものは、簡単なようで難しい。理屈で割り切れるようで、なかなか理屈では割り切れないもんがある。そうすると、この現実を支配しておる、秩序そのものを身につけるということが、非常に大切なことになってくると。そういうふうに考えざるを得ない。で、まあ、そういうことが、仏道というものの基本になるわけです。私の、話というのは、すぐ座禅せい、座禅せい、毎日座禅せいという。だから、人によっては、あいつまた嫌がったということで、あまり歓迎されない。だけど、私の経験からすると、毎日を座禅することによって初めて救われる。仏道の救いというのは毎日やるところにある。だからそこまで行くと本当に救われる。で、その以前で、まあやってみようかな。ちょっとやった、あ、またやめた、また始めたというふうなことでは、毎日の習慣がつくまでは楽にならない。かえって苦しい。いい状態というものを経験すると、やらないで、やろうかな、やる前かな、あ、今日はやらなくてまずかったな、というふうなことで、いや、昨日もやんなかった、今日もやんなかった、これはもう続かねえからやめちまおうというふうなことで、10日も経つと、やっぱりやった方がいいかな、っていうようなこと。そんなことで行ったり来たりしておれば、なお苦しい。だからもう、毎日やるんだ、っていうふうに決めてかかって、雨が降ろうと、槍が降ろうと、とにかくやるという習慣がついてしまえば万々歳。で、まあそういう点で私の、教え方というのは、人によっては随分嫌なことを言いやがると。もうちょっとスマートで、気の利いた話をして、あんまり苦労がなくてということの方が本当のいいお説法だというふうなこともあるかもしれんけど、現実というのはそう甘くはないんじゃないかというのが実情だと私は思う。皆さんもおそらくそう感じると思う。人間の日常生活はそう甘くはない。デレッとしててなんてかうまくいくとなかなかそうはいかない。というのが現実そのものだとすれば、そういう厳しい現実というものを身につけて、そういう現実をすいすいと苦労なく渡っていくためにはどうしたらいいかということが修行として必要なんではなかろうかと。まあそういうことになろうかと。それではまた最後にこの不恵行というのを唱えて、終わりにしたいと思います。願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道を上善こと、地方。